恵み豊かな天の父なる神様、この素晴らしい桜の季節に、翼の教会に神様が愛しておられるお一人一人を送ってくださって、そして天を仰いで賛美をお捧げし、心静かに祈りを捧げ、神様の語りかけである聖書を開いて、心の耳を澄まし、お聞きしながら仕切り直しをして、新しい一週間に望める祝福をありがとうございます。見えるパンも大事ですが、心のパンをあなたがくださるので、これでしっかり栄養をとってエネルギーをいただいて、この一週間、山あり谷ありの一週間にそれぞれ望むことができますように、決して落胆せずに、諦めずに、天を仰いで祈り心であなたに信頼して、祝福の道を歩めるようにお願いします。どうぞ施設におられる方、また困難に直面している方、今日来られた方の中でも体調の悪い方などなど、神様がどうぞそのマイナスと思えるところに働いてくださって、思わぬ祝福と恵みを注いでくださるようにお願いします。信じてイエス様のお名前でお祈りします。アーメン。一週間前は沖縄は冷房でしたから、でこちら暖房まで打ち付けてて、向こう冷房の世界に行って、まあ、沖縄はいつも素晴らしいですけど、で戻ってきて、こちらは桜が迎えてくれたというか、まあ、沖縄もソメイヨシノじゃない桜が多分あるんでしょうけど、いや沖縄もいいけど、こちらの桜も本当にいいなと思って、で宣教師の方を私は私でお連れして、水曜日の午後2時の祈祷会に間に合うように、9時に出かけたら桜のトンネルが、天気が良くて夜の森という私の家があったので、そしてさも自分の庭の桜の木であるかのように、花高々に説明した。そして歩いたら、いい匂いがしてきて、花より団子と言いますけど、花よりたこ焼きだったんですねそしてじゃあ日本に来たばかりのアメリカから初めて来たマリさん、たこ焼き食べたことありますかって、まあ、何もまだ来て間もないので、味噌汁も何も食べたことないので、じゃあぜひこれをご馳走差し上げましょうと偉そうにですね、そしたら作るのに20分ぐらいかかりますと言われて、まあ、ブラブラして、そしたら皆さん、おいしかったさん、たこ焼き、もし今から行く人いたらぜひおすすめですね屋台のたこ焼きでした。でこの桜の季節がいいのは、新入社員、それから新しく入学した人、本当に明るい季節ですね。なので本当は違う聖書の箇所を今日は話す予定だったんですが、やっぱり4月は新年度で、新入生だし新入社員だし、こんなに桜が満開で、やっぱり仕切り直しをして、再出発するいい時だなと、沖縄から来たらなおさら桜が心に新生風景に深く入りましてですね、今日実は私聖書で一番好きな聖書の箇所なんですね。どれぐらい好きかというと、我が家にかろうじて一つあるんですけど、私結婚してもう40年以上経つんですけれども、結婚式の時のささやかな引き出物は、今はあんまりしないか、当時の障害を持った方々の施設で作っておられた味のある短冊、そこに習字で今日詩編127編後で見ます一節を書いていただいて、それをプレゼントしたんでした。で、まあ、簡単に言うと、神様が働く人生じゃなければ虚しいですよって。どれだけのことをしても、どれだけ成功しても、それはそれなんですって。でそれだけの人生でいいんですか、そうじゃなくて、大事なのは神様が働きましたか、神様をお迎えしましたか、 神様と一緒に歩みましたかという見えない、そちらに重点を置いてこれからの人生、何があろうとなかろうとなんですよという、まあそれを書いていただいて結婚式に来てくださった方にプレゼントしたんでした。でこ の新入社員と新入生の桜の仕切り直しの季節に、ああ私も仕切り直しが必要だなと思ったんですね。また昨日はヨーロッパで一度お会いして、静岡で確か一緒にご奉仕したんです。私たちの教会の出来事をリポルタージュしてくださった結城さんっていう女性の方がいて、その唯一のご兄弟弟さんなんですが、二度目にお会いしたのは静岡での何か集会で、私とその内村宣教師が一緒に奉仕をしただいぶ前なんですけども、そして昨日こちらに訪ねて来られたんでした。で教会にご案内して入るなり、すぐ右側に曲がるとぶら下がっているので、これは結婚式の翌年、昔のこの教会の方々が作ってくださったビロードなんです。なかなかいいグリーンだなと思って、そこにありますからよかったら見てくださいね。そこに初めて教会堂を建設した、私25歳で結婚して26歳の時最初の教会堂ができたので、26歳の時の三角屋根の教会堂と、下にやっぱり習字が書いてあって、日本語の習字は聖書の言葉で、この教会の土台、礎石、元いはイエス・キリストですって書いてあるんですね。ああ教会というのは建物でもないし活動でもないし仲良しグループでもないしご飯でもないし、教会というのはイエス・キリスト様だなって、昨日これ香港と説明しながら、やっぱり仕切り直し教会もイエス・キリスト様がおられる教会なんだなと。そういうわけで今日は新年度の4月の仕切り直しとして127編って、詩がいっぱい詰まっている聖書で一番長い書物巻物だったんですが、その127章というか7編の1節2節から、じゃあ次を出していただきますと、2つちょっと長々と書きましたが、簡単に言うと主を迎えなさいって、そして仕切り直しをしなさいって、そしたら祝福が来るから、天の祝福をいらないとか言わないで受け取りなさいということをお話ししますね。だけど新年度なので襟を正すということが大事なんです。でちょうど先日岸田首相が日本から奥様と一緒にアメリカに行って、なかなかいい演説をしたと私もちょっと思ったんですけども、主賓として迎えられましたから、私たちの人生も主賓を主賓として神様を襟を正して厳かにお迎えするのが仕切り直しですよと。まさか日本の首相がこの国を代表していって誰も迎えに来なかった、何の料理も準備していなかった、あるいはきれいに着飾ったりテーブル用意して何もなかったって、こんな失礼なことはないですね。で私たちも、まあ、神様はまあ一応信じてるけど、まあ、至っていなくたってって、こんな失礼なことないですね。やっぱり神様を王として、今日の聖書の箇所はソロモンという王様が書いたと書かれているんですが、彼は王でしたが本当の王は私じゃないと、神様こそ誠の王なのだと言って襟を正し、この新年度の季節に主賓としてお迎えしましたかと。そしたらね、自分で努力するのも素晴らしいです。勤勉さというのは日本人の特徴ですけど、それが全てじゃない、それを超えるもう本当に感動する人生の祝福を受け取りなさいということなんですね。皆さん努力することは悪くないし、それぞれに与えられた能力も麗しいものですが、それが全てならやっぱり虚しいんです。まあ、誰でも一生懸命生きてますから、誰でも稼いで自分で食ってるんですから、自分の力だ俺様がの人生だって、最終的に終着点がそれじゃ悲しすぎませんかって、虚しくないですかって、それを超える、それよりも神様を信頼する、神様を愛する、 神様にたっぷり愛される。本当にこれに感動してですね。そしたら本当に神様が養ってくれた。こんな状況下でよく安眠できるものだ。そして神様のあっと驚くような祝福は私の努力じゃない。私の計算じゃない。はるかに超えている異次元の祝福だ。これを体験してこそ新年度の祝福ではないですか。さあ、長々と前置きしましたが、じゃあ今日の聖書の箇所の一節を出してください。この表題に、都に昇る、そういう歌。都っていうのは、日本なら東京、京都っていう人いるかもわかりませんが、聖書の世界だとエルサレムというね、神の都エルサレム。そこは神様が御臨在しておられるところ、神様に会えるところだから、人々はエルサレムへ登って礼拝した。今日皆さんは教会へと電車か車か自転車か歩いて集った。しかしここに書いてあるのは誰かっていうと、ソロモンって。皆さん、聖書にはたくさん王様が書かれていますが、まあ、彼のお父さんのダビデっていうのは有名ですよ。だから外国の人の名前にデイビッドっていう人が多いけど、ダビデの名前を取ってるんですね。しかしその息子のソロモンは勝るとも劣らない、もう絶大な国力と知恵を身につけた抜きんでた王様でした。だけど事業としてソロモンは胃の一番に有名なのは何ですかっていうと、建物なんです。それは公共施設ですか、自分の王様の宮殿ですかって、宮殿も建てたんですが、それより神殿、神様にお会いできる場所、まあ、ざっくり今風に言ったら教会を建てるというなるかもしれませんが、教会とはレベルが違うんです。世界中から集まってあそこに行ったら神様にお会いできるような神殿を建てたんです。でソロモンは自分だから建てれたんですか、自分ほど知恵があるから見事な建物になったんですか。聖書を見るとね、アラビア半島なんですけど、今で言えばシェバという国が昔あって、そこは王様は男性じゃなく女性だから女王様が来て、ソロモンが作った神殿を見て 腰を抜かすような、息を飲むような、息ができないほど本当に感動したんです。じゃあソロモンは外国の主賓が来て感動するようなものだったからその神殿建てた意味があったんですかって、今日の聖書の箇所を見るとそうじゃない、そんなどうでもいいんですよ。今大阪で1年後に万博が果たして間に合うか、建物が大きすぎないか、予算が高すぎないかってカンカンガクガク反対する人もいるみたいですが、ソロモンの視点は建物を見るときに世界に類を見ないものに価値があるとは言ってないんです。私しかできないものをどうだ、歴史に名を残しただろうって、そんなことは何の価値もないんです。そうじゃなくて、神様が共におられたか、神様に祈ったか、神様のお心にかなうものだったか以外はほとんど意味がない。皆さん、だから私たちがどれほどのことをやっても、どれほど勤勉に働いても、それ自体に意味があるんではないですよと。じゃあ私が聖書の中で一番好きな箇所、詩編127編の一節の最初の2行だけご一緒に読みましょうか。はい。主が家を建てるのでなければ建てる者の働きは虚しい。皆さん、これ普通に読めば連想クイズでソロモンって言ったら建物はった神殿って言うんです。100人が100人言うんです。自分の住宅じゃないんです。宮殿じゃない、王宮じゃないんです。だから普通に考えたらソロモンがあの歴史に名を刻んだ二つとない類を見ない大神殿を建てた時、ソロモンの心はどうだったんですかって、主がなさるのでなければ虚しい。どれほど完璧でも、どれほど人々が称賛しても、どれほど素晴らしいって言っても、そんなことには意味がないって、本当に虚しいぞって、これが結論だったんですね。だけどこれは神殿を指しているかどうかは定かでないので、 その次の2行を見ると、まあ、城壁のことも書いてあるかな。じゃあ下の2行も読みましょうか。はい、主が町を守るのでなければ守る者の見張りは虚しい。皆さん、エルサレムっていう町はこの泉と違って、泉は海抜がそう高くないですが、丘の上にあってぐるーっと神様の翼のように城壁が取り囲んでいた神の都だったんです。しかし夜外敵が来ると悪いから、見張り櫓でもう四六時中見張りをするんです。それから剣を持った兵隊も当然いるんです。だけどどこの軍隊以上に町を守ることが大事だと言ってるんじゃない、主が守ってくださる、主が維持してくださるのでなければ虚しいんですよと。これを見て私が連想するのは、同じ旧約聖書ですから、まあ国破れて山がありっていう時代がこの後来るんです。で、外国に蹂躙されて城壁もめちゃくちゃ壊されて、その時心痛んでネヘミヤという人なんですが、ネヘミヤという人がふるさとの城壁をなんとか修復して神様に栄光を返したいと思って泣いて遠くで祈るんです。で、戻ってきて城壁の修復を始めたら、まあ様々な外敵、噂、暗殺計画、トビアとサンバラテとかいろんな名前が出てくるんですが、その都度神様助けて、その都度主よ、その都度主よと。ネヘミヤ記を見ると、どれだけの建築の能力があって、どれだけの設計士みたいな人で、どれだけ図抜けた交友関係を結んで完成したかなんて、こんなこと一つも書いてないんです。もうこの絶体絶命の中で外敵に囲まれながら祈って祈って祈って、主が家を建てるように、主が城壁を建て直すように、52日間っていう、まあ2ヶ月弱で奇跡的に、歴史的には城壁を再建したんですが、そこに意味がないんです。ものすごい超スピードだったことに意味がないんです。そうじゃなくて祈って始めて、もう最初だけ祈ってあと忘れたとかね、自分の力で頑張ったとか、神様そっちのけで建物を作ることに意味があったとか、こんなこと一つも書かないんです。もう祈って、また祈って、瞬時に祈って、乗り越え乗り越えして、これは神様が作り直してくださった城壁だというところに意味があった。これがネヘミヤ記なんですね。じゃあ質問点、私たちはそんな今から3000年も昔に生きてないし、城壁に住んでないし、神殿なんて知らないしって、だからこの家はあなたにも適用できますよって。例えば皆さんが家を建てた時、教会の人は例えばアパートどこにしようかなって時祈るんですよ。で、祈って、あ、ここなら教会に通いやすいな、教会通いやすいよりも友達がいるとこがいいとか、あんまり選ばないんです。あれ、買い物が便利も大事だけど、でもここバス3回も乗り換えるんではな、教会に行くのが大事かなって。ここにね、神様と一緒にアパート選びをした、中古住宅探しをした、あるいは私は小さな家でも建てようかなと思うと、よく御影石に好きな聖書の言葉、神が私を養うとかね、あ、そんなお金かけなくてもいいの、いや刻んで自分で忘れるから、忘れっぽいから、玄関入るために、あ、これ神様と一緒に建てた家なんだっけなってしたり、あるいはリビングルームのお客さんの部屋とか真下に大工さんにこれ埋めてねって、壺の中に聖書入れて、私たちの家庭はイエス様と一緒の笑い、一緒の悲しみ、どんな時も家族だけじゃない、そこにイエス様がいる家なんですからねと土台に埋め込んだ。いざ壊す時は壺が出てきて、なんだこれってタイムカプセルみたいに、ああ今から45年前この家を建てる時はああだったな、祈って牧師さんと一緒に祈って建てたんだっけなっていうふうに家を建てるでしょうって。神様と一緒ですかと、その後もずっと一緒ですかって、あるいはこれね、建物じゃなくて家庭って捉えたらどうですかって。まあ多くの人、まあ、ホテルでも、まあ、最近はキリスト教の結婚式も半分ぐらいかどうか多いんですけど、まあ、教会でやるのはなおさら牧師先生と心からお祈りして、ね、一人より二人って聖書の言葉あって、二人より三人、この三人目は私神様と取ってる、親子もいい兄弟もいいけど、そこに神様が入ると、糸が張力が弱くても二つ寄ると、いや三つ寄れば、以前ならブチッと切れたのがあれ切れないよとね、 そのように家庭の営みも、紆余曲折とんでもないけど、いろいろ生き馬の目を抜くような難しい時代の中での家庭だけれども、だけど神様一緒だったな。あの時も必死に祈ったな。子供が病気だったら神様って寝ずに祈ったなって。自分たちの力だけでやった家庭じゃ本当にない。神様が真ん中におられると。なので、この127編1節で4月に私たちが仕切り直しをするとすれば、主賓として王座に、ソロモンも王様だけど私じゃない。私は本当の王じゃない。本当の王は、人生の王は、世界の王は、この国の王は、神様であるとして、厳かに、新年度に襟を正して、お迎えしたらどうですか、と。皆さん、先週は沖縄に来ましたが、その前の週に、私の後ろ、これ、洗礼層、バプテストリーというんですけどね。これ、皆さん、震災の後、私、アメリカのタコマっていうところに行って、震災のお話をしたら、タコマのアメリカの教会の人が何かさせてくださいっていうので、何かって、まあ洗礼層は欲しいけどなって言ったら、洗礼層送りますって言って、アメリカから洗礼層って、これ日本で売ってないのでね、いやすごい大変だった、輸出するのも輸入するのも。だけどこれ入れてよかったなって、お湯を入れて、そうするとお湯もよく見えてですね、それで2週間前ここでバプテスマ式、洗礼式をしました。まさかの洗礼式でした。皆さん、あの中澤さんという方、洗礼を受けられてよかったなと思うんですけど、私は粛々淡々と、まあ5分10分で済む洗礼式になると思ってたんです本当は。まあ奥様に今から40年ぐらい前私が洗礼授けたので、まあ私にあのご主人も洗礼させてほしいということで、洗礼式だけさせていただきました。前の晩は寝てないんですから、徹夜で証を書いたんですから、奥さんでね。だからそれ読んでくださいって言ったら、実際読まなかった、全部暗記してますと言って、ここからあれ、私イメージした洗礼式と違うかもと思った。ご自分で、まあ、いい証をしてくださった。そしてその後後ろに入って、まあ、お湯が入ってるんですが、あの教会の男性の佐々木兄弟に改造をしていただいて、なんとタイのチェンマイに住んでいた方なので、タイの日本人教会を支えておられた牧師さんとそういうご夫妻なんですね。なのでわざわざタイからとんぼ返りで遠いのに2人来られてですね、間近で多分1メーターぐらいのところでビデオ撮っていたんじゃないかと思うんです。先週私に洗礼式のビデオですって送ってきてくださった、チェンマイからですね。で、その人にも驚いた。よく聞いたら、アメリカのハリウッドの映画界でもちょっと仕事しておられた方で、アーノルド・シュワルツェネッガーという人いるんですが、お会いしたことあるし、オードリー・ヘップバーンって亡くなりましたが、有名な女優いましたが、インタビューをしたりしたことのある方だったんですね。だけど今まで山ほど洗礼式に出ましたが、一番感動した洗礼式だったって私におっしゃったの。間近だったから、私はきっと見ていた皆さんは分かんないんじゃないかなと思っていたら、後で分かりましたっていう人もいました。もしかして奥様は前に座ってたけど、そんなに見えるわけじゃないから分からなかったかなと思ったんです。何のこと言ってるかというと、いつものように、まあ、手を引いてこのお湯が入ってここに入られたんです。で立って座られたと同時か、その前からもう全身が震えてらっしゃるんです。もうブルブルガタガタガタガタバーと、もうさざ波のようにですね、やがて津波のようにガバーッと超えて私の足元にお湯が来たんですけど、ずっと震えてらっしゃるんです。そしてずっと涙を流しておられるんです。まあよくそういう涙を普段に流される方なら分かりますよ。だけどあの私のイメージでは冷静で、そしてちょっとインテリの方で、だから粛々と終わるものだと思ったんです。で私はその時思ったんですね、今まで何度も洗礼を受けるチャンスがあった、でいよいよという時にちょっと待ってくださいと、またその次もちょっと待ってくださいと、じゃあ今回なんで受けるようになったのって、翼の教会だからですよ。翼の教会が包んだと思った、大きな羽で彼を抱きしめたと思った。でわしのように力を買って登るってありますが、翼が後ろから押したと思ったんです。私は だから奥さんが長い旅をして最後は母教会のここに行ってきた時に一緒に連れ添ってこられたご主人が洗礼を受けるってなって、で粛々淡々とその式文通りに行くものと思ったらそれを超えていたんですね。いやー、あなたの人生にあなたの心の王座にイエス・キリストを迎えなさいって、で実際迎えるというのは洗礼式を見るのと自分が受けるのでこんなに雲泥の差があって違うのかと、もうずーっと水はさざ波になってるし、やがて津波のようにザバーッと超えるし、全身が震えてるし、そして涙をザーッと流しておられるし、何がどうなったんだと私も思ったんですね。で、昨日イタリアから宣教師が来られた時もこの教会の入り口は3つの十字架があるでしょ、でこれ開くとバージンロードがずっと天の十字架までつながるっていうデザインなんですよ。で右と左に2つ十字架があって、イエス様が3人で十字架についた時、1人はキリストを罵った、自分を救えって、もう1人は主よ私を思い出してくださいって、あなたは天国にいますって言われた、あなたはどちらの人になりますかって、無言のうちに礼拝に来る人に仕切り直しをして襟を正しなさいって言えば、そういう右の人になりますか、左の人になりますかって。で私その洗礼式の時にイエス・キリストが自ら洗礼を受けた時の場面を彷彿として思い出していた。イエス・キリストがバプテスマのヨハネっていう人から洗礼を受ける時に、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶって聞こえたんです、天の声が。で鳩が降りてきて、平和の鳩が見えたんです。普通洗礼式では見えない、聞こえない。だから2週間前私はあたかも見たような、あたかも聞いたような、頭に天を置いた瞬間にクタクタクタって震えてるでしょ、ずっと両手をかけてずっと震えてるでしょ。なんということだった。心の中にイエス・キリストをお迎えするということがこれほどの感動なのかって、これがイエス・キリストを王座にお迎えするということなのか、その前とその後では全然違う。ふるさとに帰るということをきっかけに、一時はマリアの家に入って神様の懐に住もうかなと思った時に、まあそうはならなかったんですが、それが発露となって、それがスイッチとなって、この洗礼式に至ったのだなって。私が嬉しいのはその時一回限りではなくて、今毎日お二人で、夫婦で聖書を開き、一章ずつ読んでお祈りをする生活をしていると。で皆さん、それは別にそういうやり方しなくても、車に乗るたんびにお祈りする人もいますよ。いい習慣ですね。食事をするたんびに、これは俺の稼ぎだとか言わないで、神様感謝しますって、いい習慣ですね。皆さん、私は変な話ですが、左腕がちょっと握力が弱いんです。多分首がから来てるんですが、困るのは外の教会に、沖縄でもそうだったんですが、左側のボタンを閉めるのはなかなか難しい。普通は閉まるんですけど、握力がちょっと不思議なんですがね、そういう時にね、神様に祈るんですね。そして神様、信仰で閉めますと言うんです。私で信仰で閉めます、今朝もそうだったんですが、それまでやってもやっても入らないんで、信仰で閉めます今回もって、今朝もそれで一発で入ったんですね。皆さんの場合どんなルーティンがいいかわからないけど、朝一章聖書を読む、毎日家庭であなたこそ王ですと言って襟を正して、我が家は教会じゃないけど我が家の主は私じゃない、子供でもない、家内でもない、あなたこそ主ですと言って家庭で礼拝する、車に乗るとき神様ご一緒に運転してくださいね、これから働くとき困難のとき瞬時に瞬間にお祈りをする。皆さん、今日127編の一節、私の結婚式の短冊のお言葉だったんですが、主がなさるのでなければ何をするとしても最終的には儚いですよ、虚しいですよ。私ちょっと悲しいニュースはね、私も大谷翔平選手のすごいファンなんですけど、全て録画してるんですけど、そして大谷の場面しか見ないんですけど、なんか通訳の人も素晴らしいなと思ってたら、いや本当にかわいそうだしがっかりだし、なんでこうなったかなと思うんですが、ある人がこんな解説していて、いやこんなことがなかったら通訳する人もものすごい 歴史に刻まれたと思うって、大谷選手がここまで行ったのは、これからどこまで行くか知りませんけど、こうなれたのは彼がいたからだって、あの通訳者を超える通訳者がいたからって、彼の名も歴史に刻まれただろうになって、それを形上は仕事をしてたけど、見えないところで一人の暗闇の世界で自分の好きなことをやって、境界線がなくなった、でほとんど中毒になった、ほいであちこちからお金も借りたんですかね、あれお金があったら全部注ぎ込むそうで、そうなったらどんな作り話もしちゃうんだそうですね、病的になっちゃって、だから最初はちょっとの火の緩みがどんどんどんどん元に戻れなくなって、最初は自分で自分の栄光ある未来を壊してしまったと解説している人がいるんですが、いや残念なことだなって、私たちは自分の人生も最初はちょっとと思っても、いやこれ危ないよって、生き馬の目が抜かれるよって、だから4月には襟を正して、主よあなたこそ我が人生の王様ですと、あなたが主賓ですと、あなたをお迎えしますと。じゃあ皆さん、その時どうなるかというと、神様の祝福が降り注ぐんです。そんなのいらないって、私自分で祝福取れるからって、その寂しいこと言わないでって、どんなに頑張ってもそれだけだったら虚しいな、悲しいな、だから何だったの、シャニムに働いたけど誰でも働いてるよって、それを超える人生の実感ですよ。でこれが2節、じゃあご一緒に2節をお読みしましょう。はい、あなたが早く起き食べたとしてもそれは虚しい、実に主は愛する者に眠りを与えてくださる。まあ早寝早起きって言ったらまあそれまでですが、ものすごい早時間に起きてね、一人も何倍も夜遅くまで働いてね、こんだけシャニムにやる人が他にいるかって豪語してね、で自分で得た苦労と努力の結果、自分の能力の結果、自分で得た食べ物だってガツガツ食べたとしてね、でそれは素晴らしいんです。あなたは勤勉だね、怠け者を聖書は勧めてないから、額に汗して働きなさいって聖書の言葉だし、うん、いいねって、だけどそれでは足りないよとね、聖書は勤勉でなくていいよって言ってるんじゃない、一応確認に一丸を箴言の言葉お読みするとですね、じゃあ小さな蟻でも春からずっと働いて大したもんだよと、怠け者にならないで勤勉に生きるんだよって、まあ、一応確認しましょうか。箴言30章の24、25読みましょう。はい、この地上には小さいものが4つある、それは知恵者中の知恵者だ。はい、次を、あるいは力のない者たちだが夏のうちに食料を確保する。ですからくれぐれも間違いないように、もう一生懸命働くのばっからしくなったらやめようって、そういうことを聖書は言ってないんです。朝早くに起きて怠け者じゃなく誠実に勤勉に夜遅くまで働くのは大したもんだ、努力して能力も向上させて大したもんだけど、それが全てじゃない。じゃあもう一回先ほどの2節に戻っていただくと、じゃあ最後の2行にこうありました、実に主は愛する者に眠りを与えてくださる。まあ皆さん解説するとね、一生懸命働くのも素敵なことなんだけども、まあ、どっちが上下っていうんじゃないけど、これ忘れちゃいけないよと、主を愛する、主に愛される、神様に信頼する、そんなことしてる時間があったら一銭でも稼げって、一銭でも努力しろって、いや努力は神様より大事ですかって、あなたが働くことは神様以上にそんなに価値があるんですか、あなたはそんなにすごいんですかって、そうじゃなくて、神を愛し神に愛され神に信頼し、気がついたら眠ってた、こんな大変な中でこんな壁があって困難があるのに眠れた、安らぎを神様くださった、そしてじゃあ眠りこけて取り返しのつかない事態になってるかというと、そうじゃなくて、まあ読みませんが今日の聖書の箇所の後では、神様は子供を祝福として与えてくださる、 子供っていうのは例えれば矢筒の矢が空っぽじゃなくて筒の中に矢がいっぱい入ってるようなもんだ。町を守るのも敵から家庭を守るのもそのように神様は恵みとして子供を与えて未来まで祝福してくれるんですよと。じゃあ皆さんこれどういうことかというと2丸を出していただきましょうか。2丸を見ますとね、神様の祝福の世界っていうか次元というかあるんですね。ご一緒に読みましょう、はい、人を富ませるのは主の祝福、人の労苦は何も増し加えない。これを味わってこそ人生ですよ。もちろん自分で努力して得たものを権利としていただくのも素晴らしいことなんです。だけどそれを超える次元の違う祝福を体験しないのって。で気がついたら神様がこんな恵みを、例えば子供、その他いろんなこと、じゃあ子供以外どんな祝福かというと、じゃあ最後の三丸を出していただくと、有名なイエス様のお言葉で、野の草花、野の百合、空の鳥、天を舞うように。これは空の鳥が努力しているっては観察できない、本当に神様の恵みの中を自由に、もう自分の考えが全て、自分のスケジュールが全てじゃなくて、自分の脳みそをはるかに超えて雄大な空を神様が私を養ってくださる、これは神様の祝福の恵みの空、恵みの大地なんだって、これを私たちも体験してこそですよって。じゃあ有名な山の上のお説教、山の上で人々が聞いたお説教、2000年前の言葉ですが、マタイ6章26読みましょう、はい、空の鳥を見なさい、種まきもせず刈り入れもせず蔵に、それでもあなた方の天の父はってくださいます。あなた方はその鳥よりもずっと価値があるではありませんか、という信仰の世界に目覚める。空の鳥は努力して蔵を作って3年分自分の命は自分で養えるなって計算して生きていない。そうじゃなくて、空の鳥を養っている誰がどっから見ても神様の恵みですよね、愛の神様ですよね、神様への信頼を持ちましょう、神様を愛しましょう、神様に愛されて感謝して生きていきましょう、という別次元の恵みの世界。じゃあ30節から33節もご一緒に読みましょう、はい、今日あっても明日は炉に投げ込まれる野の草さえ、神はこのように装ってくださるのなら、あなた方にはもっと良くしてくださらないでしょうか、信仰の薄い人たちよ。ですから何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかといって心配しなくてよいのです。これらのものはすべて異邦人が切に求めているものです。あなた方にこれらのものすべてが必要であることは、あなた方の天の父が知っておられます。まず神の国と神の義とを求めなさい、そうすればこれらのものはすべてそれに加えて与えられます。完全に信仰の世界ですね。皆さん、異邦人というのは神様を信じない人を指していますが、神なんかいない見えないものを信じないと言ったら自分の努力しかないんです。失敗か成功しかないんです。しかし信仰を持ったら異次元ですね。もう一回30節に戻していただきますと、イエス様の言葉を見ると、野の草さえ踏みつぶされていくような小さな命ですら、なんて美しいビニ入りサイン入りだったらあなたも大丈夫でしょうって。あとは信仰のスイッチを入れるだけですよ。私が心配しなくていい、神様が心配してくださっているから大丈夫だからと言って、気がついたら眠れた、眠れない、心配で眠れないはずなのに眠りをくださった、目覚めたら解決してた、神様がいいようにしてくださった、なんて麗しい人生でしょう、なんて素敵な人生でしょう。姑息に自分の計算で救急として人を羨んだり誰かを責めたりする人生、もう囚われなくていいんだって。 じゃあ31節も出してみていただいていいですか。心配しなくていいんですよ。じゃあ32節もお願いします。異邦人、神を信じないというならば、自分の計画が全て、小さな世界が全ての全てだから、あまりに自己中心で、その最後は虚しかったな自分の人生ってなっちゃうんですけど、神様が私の必要、未来まで全部知っておられるって、おおらかに大きく自分の小さな人生を委ねれば、天の父にお任せだから、解決していなくてもまずはゆっくり休もうかって目覚めたら、いや神様がいいようにしてくださったなって。じゃあ33節も出してくださいますか。一番大事なことは、何が第一なのかをひっくり返さないでねって。自分の計算第一、自分の楽しみ第一、自分の欲望第一だと、まあ、大谷選手と通訳者じゃないけど、帰ってこれないところに行く可能性がありますよ。第一のものを第一にすることが祝福を受け取る一丁目一番地なんです。神の国と神様が何を望んでいるか、神様と一緒にそのことをするか、私は神様に申し上げたか祈ったか、それを第一にしていけば、計算が合わない合わないと思っても、最終的には素晴らしい人生になる。神様が祝福してくださると。さあ皆さん、さっき2週間前の洗礼式のお話をしましたが、後日談があったんです。どんな後日談かというと、写真が送られてきまして、その晩はチェンマイ、タイから来ておられる方もいたので、近くのホテルに泊まられた。でそのホテルの支配人だか副支配人だかちょっと知ってまして、クリスチャンなんです。まあ日曜月曜はいないんですけど、まあ私もしなくてもいいけどしたもんですね。電話入れたんですよ。実はカクカクシカジカの方がそちらに泊まりますと。でこの女性の方は昔うちの教会で洗礼を受けた方で、そのご主人様が長い間のお祈りで今回洗礼を受けてそっちに泊まるんですと。それ以上は言いませんよ、私もそこまでずうずうしくないから。だから何かしてくださいねっては無言のうちに言ったかも分かんないんですがその人は打てば響く人なので、大で信仰の熱い人なので、分かりましたって、分かりましたって何かあったかな、ちょっと何かカードでももしかして夕食時にでも添えてあったかなと思ったら、写真の中にね、小さくないケーキが写ってて、そこになんかチョコレートででも書いたんですかね、洗礼式受洗おめでとうございますって書いてあった。そしたらご主人がなんか涙腺が緩くなったのかなと奥さん言ってましたが、また涙涙で朝電車でもずっとね、私それ神様のプレゼントだと思います。でもすぐ東京 の, その支配人の人電話して、いやありがとうございました、大変感動的な洗礼の夜と次の朝になったようですと感謝申し上げたんですけども、神様が祝福してくださる思わぬプレゼントで、私その時ね思い出したんです。しばらく前に私に牧師になって福島の教会に来てくださいって言いに来た女性の方がいたんですけども、その方 の, 息子さんがメールをくださって、もし東日本大震災の時のこの教会、わたわたバタバタして逃げ歩いて、そしてその後こうなったということを、もしも母が生きていたとしたら、もしも母が生きていたとしたら大変感動したと思いますって書いてありました。私ももし生きてたらものすごく感動したろうなってその時にイメージしたんです。そして従順したと思いますって、うん、私知らないって言わないで一緒に従ってきたと思いますって書いてあったんです。ここで洗礼式の時、私はさらにこう思ったんですね。この感動の洗礼式をもし生きておられてみたらというのは、あの方とそれからエルシャロー分というところに前住んでた佐々木智子さんという方と、それもう亡くなったんですが、二人とも亡くなりましたが、あと当時小高にいたタクシー会社をやっていた菅波さんという方が、私が29歳の時に奥さんに洗礼授けたんです。1年だけいたこっちに、ご主人の実家がそこで、その3人の人たちが特に祈ったんですよ。神様はこの人導いてると、一時しかいないけど何とか救われるようにって本当にお祈りして、ロークして、それで奥さんが1年のうちに洗礼を受けて、車検が旅に出るように旅に出たんですね。その15年後、ご主人が突然亡くなった。 病の中で。で、洗礼式の後、私はチェンマイから来た人と一緒にお連れして大熊に行ったんです。あの後で、亡くなったご主人に再婚した次のご主人も洗礼を受けましたという報告に、扉を開けた納骨堂に、そして亡くなったご主人のことを書いた文章が残ってたんです。で、私そこで読んで、あ、そうだったんだって。何が書いてあったかというと、まあ、ご主人が亡くなった、突然亡くなった、子供さんも亡くしてるんです。本当につらいとこ通った方だと思いますけど、一年だけご主人の、亡くなったご主人のふるさとの大熊に滞在して洗礼を受けて、こっから旅に出て、そしてあのご主人は15年後に亡くなったけど、その後に行った教会の牧師さんが実は訪ねてくれていて、そこで賛美歌を病床で聞くたんびに大粒の涙を流していた。そしてあの天国の話を聞いてうなずいていた。そして洗礼まではいけなかったけど、そういうご主人の最後だったと書いてあったんです。そしてまたあのその後タイのチェンマイに行って、お母さんが召されるまでお世話をして、お母さんもタイで洗礼を受けて、最後はやっぱりふるさとの教会だって、こっちに住みたいと言って戻ってこられた鮭のように、そしたらついてきたご主人が、他ではちょっと待ったちょっと待ったって洗礼を受けなかったけど、最後はここで神様に懐にドーンと入るように洗礼を受けられた。で、私もし半谷さんとかその他の方がずっと生きていて、彼女の長い旅をずっと見つめていたら感動したろうなって、そして拍手したんじゃないかなって。皆さん、私たちの人生は予測を超えていますが大丈夫です。神様の祝福があります。なのでアウトラインを出していただくと、今日は4月、桜満開で祝福を表していますので、襟を正して、神様を部屋の片隅ではなくて主賓として、王として改めてお迎えしましょう。そして自分の努力も素晴らしいんですが、自分の能力も賜物ですが、それを超える別次元の神様の祝福を体験したいと思います。それでは127編の1節をご一緒にお読みしてお祈りしましょう。1節、はい、主が家を建てるのでなければ、建てる者の働きは虚しい。主が町を守るのでなければ、守る者の見張りは虚しい。黙祷いたしましょう。そして、ピアノを弾いていただきましょう。今日は詩編127編1節と2節をご一緒に読みました。今は新年度の始まりです。ちょうどいい時です。桜の祝福があります。私たちは何をするかということの前に、神様をもう一度主賓として、人生の王、救い主として、おごそかにお迎えしましょう。そして神様に祈りながら、神様の喜ぶことは何なのかを聞きながら、神様と共に新年度のスタートを切りましょう。その時に自分の努力を超えた不思議な安らぎと、これはどう見ても天の祝福だと全身が震えるような感動の神様からの祝福をいただけるので、いただきましょう。皆さんは、そうだな、最近ちょっとお祈りがおろそかになっていたかな、あるいはバプテスマを受けた時の主にどこまでも従いますという感動が薄らいでいたかな、ちょうど今仕切り直しのいい時かなと思う点があるでしょうか。祈りの祭壇を立て直し、神を信じる者として歩んでいきたいと思います。ピアノを大きくしていただきますので、神様に申し上げたいこと、お願いしたいこと、感謝したいこと、また謝りたいこと、悔い改めたいこと、また気になっているあの人のこと、 このこと、大事な自分の家族のこと、自分の健康のこと、それからこの国と世界の未来のこと、戦争が止むように、紛争が収まるように、北陸の被災した方々に慰めと復興があるように、その他どんなことでも、しばらくお祈りの時をご一緒に持ちましょう。声に出して祈れる方は声に出して、黙祷のうちに祈りたい方は黙祷のうちに、ご一緒に祈りを束ねて、この教会から天にお捧げしたいと思います。それではピアノを大きくしていただきます。しばらくご一緒に祈りましょう。ハレルヤ。天のお父様、今から祈ります。神様は4月という素晴らしい季節を与えてくださいました。神様の仕切り直し、襟を正して祈る、また聖書を開く、神様を大事にする、神様から離れない、そのような歩みを通し、新たな世界、新たな祝福、新たな次元に私たちは踏み入れることができるようにお願いします。主よ、困難の中にある人を希望を持って天を仰いで、信仰を持って一歩前進できるように、あなたこそ道を開く方ですから、あなたこそ王ですから、よろしくお願いします。この世界に平和を、紛争地域に平和を、またいろんな震災などの被災地に慰めを、安らぎをお与えください。主よ、教会のすべての働き、宣教師にも神様がご臨在くださるようによろしくお願いします。姉妹のうちには慰めを、また別の姉妹には回復をお与えください。お父様を亡くされた姉妹にも、あなたの慰めが豊かにありますようによろしくお願いします。感謝します。お祈りします。恵み深い天のお父様、私はたちは見える世界に生きているので、見える世界で一喜一憂しますが、見えないあなたは私にたちに静かに厳かに語りかけておられます。私と一緒に、私のペースで、私の声を聞きながら歩まないかと。主よ、4月のお花の百花繚乱の素晴らしい季節に仕切り直しできること感謝します。何をやるか、何ができるか、成し遂げたかに価値があるのではなく、神様と共に歩んだか、神様にお頼りしたか、神様の愛をいっぱいに受けて感謝しながら、神様がなさる不思議な光景を体験したか、そこにこそ人生許された意味と感動がありますので、私たち見えないものを大事にして仕切り直しをして、それぞれ祝された家庭、職場、地域で歩むことができるようによろしくお願いします。私が一言ずつ祈ります。同じ言葉で私の後に続いてお祈りください。祈りましょう。天のお父様、感謝します。新たに仕切り直しをし、襟を正し、あなたを愛します。あなたに信頼します。あなたと共に歩みます。あなたに祈ります。あなたがなしてくださる大いなる祝福を感動をもって待ち望み受け取ります。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。